主に望みを置き、尋ね求める魂に、主は幸いをお与えになる。主の救いを黙して待てば、幸いを得る。若い時に、くびきを負った人は、幸いを得る。くびきを負わされたなら、黙して、一人座っていればよい。主は決して、あなたをいつまでも捨て置かれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめても、また憐れんでくださる。人の子らを苦しめ、悩ますことがあっても、それが御心なのではない。おはようございます。人は意味なくして生きることはできないという言葉があります。この言葉は、夜と霧という本を書いたオーストリアの精神科医であるビクトール・プランクルの言葉です。人は生きるための意味を必要とします。人は何をするにしても自分にとって意味がなければ全てを虚しく感じるものです。どんな試練の人生を生きるにしても人生の意味を見つけることができれば希望を失うことなく勇気を持って生きることができるでしょう。もし意味を見つけることができなければ虚しく感じるだけだと思います。どんな苦しみの中に置かれたとしても、その苦しみに意味を見つけるなら、勇気を持って生きることができると、夜と霧に書いてあります。今日お読みした聖書の言葉に、福引きを負わされたなら、黙して一人座っているがよいとあります。辛い思いを抱え込むようなとき、あえてその苦しみの中に黙って身を置いて、苦しみその者が語る声を聞けと、この聖書の言葉は進めているのです。もし辛い思いを持つなら、その時こそ苦しみの意味があることを発見できます。苦しみを背負わされることは嫌なことです。特にまだまだ人生はこれからだと思っている若者が黙って苦しみを背負うのはなおさら辛いことです。今はまだ苦悩など知らないという若者もやがて押しつぶされてしまうような重荷を背負って毎日生きることが苦しくて仕方がないと思う時が来るかもしれません。しかしそのような苦悩の日々を過ごさないといけない時に人はどうすればいいでしょうか。今日の聖書の言葉は主の救いを黙して待てば幸いを得ると語ります。苦しい時にクリスチャンが神様の素晴らしさを味わう秘訣はただ黙って神様の救いを待ち望むことにあります。この世には様々な不条理があり苦しみもあります。しかしそのような中で神様の前で嘆くなら、そして苦しみの意味を神様に尋ね求めていくなら、不思議な慰めが与えられます。神様を信じる人は永遠に見捨てられない。だから神様の助けをじっくり待てと聖書は語ります。自分に背負わされている苦しみを神様にあって味わう苦しみとして捉えるときに希望が見えてきます。神様は私たちをただ苦しめ悩まそうとは思っておられないのです。私たちが背負わされる苦しみには神様の目的があるのです。ちなみに私はディセンヌ型筋ディストロフィーという治療法のない難病を抱えています。今26歳ですが、ドクターからは余命は残り5年から9年だと言われています。今体は手の親指だけしか動かせなくて、電動車椅子と24時間ずっと人工呼吸器を使って生きています。今年になってからはベッドで寝たきりの日も増えてきました。でも難病で重度身体障害者の私が自分は不幸だと思っていれば、私と出会う人たちから 別の病の人や障害のある人たちが不幸な人間だと思われてしまいます。そうなれば私のような人は生まれてこなければよかった不幸な存在になってしまいます。でも私が生きる希望をなくさないで喜んで生きていれば、病の人や障害のある人は不幸だと思う人は少なくなると思うんです。私の前向きな生き様を通して日本におられる病の人や障害のある人を守ることにつながると信じています。弱さを抱える人が生活しやすく受け入れられる社会は、すべての人が生活しやすい社会になるはずです。だからただ協調するだけの社会から共に生きる助け合う社会へと展開させる役割が障害者で難病の私にもあると信じています。こう思えるようになってから生きる力が溢れてきました。私にはこういう生きる意味があると、長く苦しい日々の中で神様が教えてくださいました。私の喜びは神様を信じて神様を礼拝して生きることだから、どんな時も喜んで生きていけると思います。神様が良いお方であり、いいことしかなさらない方であるというのは聖書が語る真理です。この真理を見失うとき、私たちは暗闇の中をさまようことになります。苦難には必ず意味があります。神様の目的があります。しかし苦難の意味することはすぐにわからないかもしれませんが、必ず意味があることを聖書の言葉を通して、神様を通して知ることができます。苦しみを経験した人が苦しみの意味を見つけたとき、喜びが湧き上がり、生きる力さえも溢れてくるのです。